皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、長期低排出発展戦略、ちょっとね難しい名前なんですけども、この案が出ましたので、これに関するニュース等をお伝えしていきたいなというふうに思っているところです。温暖化対策をね、長期的に発展もしながら対策も進めていくということが必要で、その、方向性をね、目指すものということであるんですけども、なかなかそう簡単ではないのかなというところも含めてお伝えしたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、気候ネットワーク主催のフォーラムの案内からお伝えしたいというふうに思いますけれども、5月の12日日曜日なんですけどね、午後1時半から2050年脱炭素ビジョンを語るということを開催をいたします。会場はですね、京都駅近くのメルパルク京都なんですけれども、これが IPCC のね総会が京都で開催されるということで、その会議もね終わる頃、最後のね、日に近い、日曜日なんですけれども、5月12日の日曜日に2050年脱炭素ビジョンを語る IPCC の科学とパリ協定ということでフォーラムを開催いたします。内容はですね、貝沼さん、元国立環境研究所の方なんですけども、IPCC 等非常に詳しい、オーサーにもなってられたということで、このな、貝沼さんに IPCC の、メッセージということを、お話しいただくのと、脱炭素ビジョンということではちょっと先を進んでいますドイツのお話をですね、大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館総領事の、ベルナー・ケーラー総領事ね、来ていただいてお話をしていただく。それから、ディスカッションをね、2050年脱炭素ビジョンを語るということで、大和総研の川口真理子さん、これは金融の関係、それから連合の、方に南部道夫さんって方なんですけども、これは、ジャストトランジションということでね、仕事をねどう、構成に移行していくかということ、それから、大学生の今井恵里奈さん、若い世代からの2050年脱炭素ビジョン、そして、テラエナジーの、本田さんにも来ていただいて、僧侶が、取り組んでいる電力小売り事業ということでですね、多彩なメンバーによる、ディスカッションを予定をしているところです。気候ネットワーク会員、そして、学生の方は、無料なんですが、一般の方は500円ということで、事前の、申し込みをしていただけたらありがたいかなというふうに思います。5月12日土曜日、日曜日午後1時半からメルパルク京都でフォーラムを開催いたしますので、ぜひ参加ください。はい、今日ちょっとね最初のニュースなんですけれども、ハワイワイキキビーチ水没も気候変動対応へ法案通過ということなんですね。ハワイオアフ島ワイキキビーチね、このビーチの水没を予想する報告書が発表された。これを受けてですね、この対策を盛り込んだ法案がハワイ州議会の、議会を通過したということなんですね。で、報告書はですね、ワイキキビーチが今後15から20年の間に水没する恐れがあるということを予測しているわけなんですね。で、それに対してやはり、そんなことではちょっとね、本当にハワイ観光ワイキキビーチね、たくさん人が訪れるにもかかわらずなくなってしまうと大変だということで、ホノルルの海岸線を守る実験プロジェクトを盛り込んだ法案が通ったということなんですね。もしワイキキビーチが消滅すれば2200億円の観光収入が失われる、大型ハリケーンがハワイを直撃すれば400億ドルに達する可能性もあるということなんで、この、州全体でね、こういう、海岸線を守るための、インフラ改修には多額の予算がかかるんですけれども、 何もしなかった場合の代償に比べれば些細な額に過ぎないということで、おっしゃってるわけなんですね。炭素税の導入なんかについても、盛り込まれたということなんですが、もうこういう形でね、本当にこうハワイなんかも気候変動による、まあ被害っていうのがね、直面15年から20年ぐらいでね、あのワイキキビーチがなくなるということなんで、一刻も早い対策が求められるということで、まあ、ちょっとねこれも衝撃的な感じで、お伝えをしています。はい、でそういう中でですね、じゃあ日本はどうするのかということで、パリ協定で、ね、求められているんですけども、長期低排出発展戦略っていうのを各国が、ね、出す必要があるということなんで、長期ということなんで2050年ぐらいを、ね、目指して、低排出、本当であれば脱排出ってことなんでしょうけども、そして発展をしていく、これはあの数字だけじゃなくってね、いろんな意味での発展が含まれていると思うんですけども、そのための戦略を各国が出してくださいよということで、日本政府はですね4月の23日にその案を、審議会に、ね、取りまとめて審議会に提示したということなんですね。ただ、私たちが考えるには、これはですねなかなか評価できるものではないということで、ちょっとプレスリリースを出していまして、その内容をね、ご紹介をしますと、やはり、今すぐ取るべき行動や対策の強化はできていないと、ねハワイなんかはやろうとしてるんですけども、現状維持先延ばしを容認するものにとどまったんじゃないかというふうに、我々は評価をしています。で特にですね今年9月国連事務総長による気候サミットが開催されて、各国行動を、ね、ちゃんと引き上げて発表するようにっていうことが要請されているんですけども、それにも、答えられていないんじゃないかというようなこともあってですね、G20 大阪サミットが6月に開催されて、そこでの、ね、リーダーシップを示すっていうことにはなり得ないんじゃないでしょうかということで、私たちは評価をしています。特にですねやはりイノベーション依存、イノベーションに依存している、古い、ね、ビジョンなんかに、固執してるんじゃないかということで、環境と経済の両立という旗を、掲げてはいるんですけれども、なかなかこれまで通り、経済っていうことが、大前提であって、それにこう、なかなかこう手を入れられていないということで、やはりその、CCS炭素 CO2 の回収貯留技術とかね、次世代蓄電池水素製造、宇宙太陽光ね、次世代原子力とか、こういうことがね挙げられて、今本当に、ね、自然エネルギーの技術があるんで、何もかかわらずこういうね、ちょっと先送りしてなんかこういうものが切り札になるよみたいな書き方っていうのは良くないんじゃないかということなんですよね。そういうことが、まだまだ、含まれてしまっていると。でやはり日本の脱炭素社会の姿を描かなきゃいけないんじゃないかなということが提言で、最も欠けているということなんですね。2050年 80% 削減ということはあるんですけども、やはり2050年には脱炭素実質ゼロということを目指す必要があるんじゃないか。そのためには石炭火力発電の推進方針はしっかりと転換しなきゃいけないんじゃないでしょうかということなんですね。で2030年の削減目標も引き上げていく必要がある、脱原発ということも、ね、しっかりと、明示して、カーボンプライシングなんかの導入も、しっかりと入れていくというようなことが私たちが提言をして、長期戦略に、盛り込んでいくべきじゃないかということで、言ってます。で今回ですねちょっと、目立ったのが、この政府案では6年をめどに長期戦略の見直しをしているということなんですね。ただこちらの方はですね、パリ協定では5年ごとに行っ て、それは毎回その時のね、一番こうね最善の策、そして前回よりも高い策をね、許可された策を出していくっていうことが求められているんですけれども、ちょっと6年ごとっていうのは何なんだろうな、中途半端だなということで、思ってますので、これもやっぱりね、あのパリ協定が求めている5年ごとにっていうようなところに合わせていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、報道でもね、こちらありまして、消えた石炭火力全廃、有識者懇談会の座長案に産業界が反発をしたということなんですよね。で、まあ、当初、座長案に盛り込まれていた石炭火力の長期的な全廃方針が、産業界の委員の反対で撤回されたことが分かったということなんですよね。これまあ石炭火力どうするかっていうのは、目標達成に向けて大きな鍵となるんですが、まあ非公式で議論されて、この、議事要旨なんかも策定されていないということなんですね。で、提言がねまとまったってこともあるんですけども、昨年8月から5回公式会合を開いて、12月に第4回会合で、座長が座長の責任で叩き台を作るという話をしたんですけれども、4月2日に提言が公表されたんですが、その中でですね、座長案では石炭火力発電は、長期的に全廃に向かっていく姿勢を明示すべきということだったんですが、そして、日本の評判リスクということもなあって、支援なんかも行わない方がいいということが入れてたんですが、これに対して、経団連会長であるとか、あるいは、企業関係の、ね、委員の方々がちょっと反対をしてしまったということなんですね。で、最終的にはそちらの、意見が通ってしまったということなんですが、まあ、そういう、ねことをちょっとまた後で、解説したいなと思うんですが、もう一つは原発についてもですね、こう推進する表現が盛り込まれたんですが、これに対して枝広委員が原発の亡霊が戻ってきたと批判をしているということなんですね。で、脱原発派の外務大臣の意向も受けて、外務省も修正を求めたということなんですが、可能な限り依存度は低減しつつ、安全性確保を大前提とした活用についての議論が必要などと修正されたということなんですね。石炭の潮流は世界の潮流は脱石炭ということなんですけども、キコネットワーク代表もですね、この石炭火力全廃を打ち出せば G20 でリーダーシップを、ね、発揮できるチャンスだったのに自ら封じてしまった、あるいは自然エネルギー財団の大野さんもですね、昨年12月以降一切の検討状況が公開されず、4月2日に突然提言が公開されたっていうのは、これももう、良くないことなんだろうなということですね。まあ、こういう形でいろんな意見は当然あるにしてもですね、やはり、本当にこうみんなのためになるのか、社会のためになるのか、将来の人たちのためになるのか、産業界のためとは言いながら、結局温暖化が進んでしまうと産業界も潰れてしまうということを考えての、ね意見を出す必要があるんだろうなということで、ちょっとね、長期低発発展戦略もっともっと、強化された案でね、しっかりと決めていただきたいなということで、今日の放送を、締めくくりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。